今日は復活節の第三主日です。イースター礼拝2週間前、洗礼式、転入式を行ってから2週間経ちました。日ごとの糧によると、今日はヨハネ福音書とこのエゼキエル書が聖書箇所となっていましたので、私たちは今日はエゼキエル書の34章、この7節以下から神様のメッセージを聞きたいと思っています。もう一度7節以下を読んでみたいと思います。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きていると主なる神は言われる。まことに私の群れは略奪にさらされ、私の群れは牧者がいないため、あらゆる野の獣の餌食になろうとしているのに、私の牧者たちは群れを探しもしない。牧者は群れを養わず、自分自身を養っている。ここまでにいたします。エゼキエル書はバビロン捕囚の時代を背景としています。何度かお話ししてまいりましたけれども、紀元前587年、南ユダ王国はバビロニアのであるネブカドネツァルによって滅ぼされます。要はイスラエルの民は国を滅ぼされ、国を失ったわけです。多くの人が捕らえられて、自分たちの住み慣れていた故郷から異国の地であるバビロニアへと連れて行かれます。強制的に。その中にこの預言者エゼキエルも入っていたということのようです。で、戦争に負けるということは実体験としてお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんけれど、そんなに愉快なことではないはずです。家や財産を失って、家族を失って、国を失う、いろんなものを奪われていき、誇りとか自尊心まで奪われていく、そんな状況を思い浮かべながら今日の聖書のメッセージ、私たちは受け止めたいと思います。イスラエルの民にとってさらにショックだったことは、この時精神的な支えであったエルサレム神殿まで破壊されてしまった、壊されたということなんですね。今まで自分たちは神様によって歴史を導かれ生きてきた、その歴史を導く全てのものをお作りになり、私たちを守ってくださる神様がいるところ、それがエルサレム神殿だ。だからこのエルサレム神殿だけは何があっても壊されることはないはずだと信じる人たちがいました。けれども実際には敵の軍隊によって神殿が破壊されていく、イスラエルの信仰の支えが破壊されたと感じた人たちも多かったことだろうと思います。人間は苦しみには耐えられると言います。もしそこにその苦しみに意味があればの話ですね。例えばテストの前に勉強するのは、テストで良い結果を出したいという目標があるからで、意味があるからですよね。貯金をする、今我慢をするっていうのも、後々その貯めたお金を自分が意味があると思うことのために使いたいから。だから意味があったら苦しみとか痛みとか貧しさにさえも耐えられると言われます。そのことは分かる気はします。でも意味がない場合はその苦しみはどうなるんでしょうか。フランス の、 カミューという作家が書いたシジフォスの神話という有名なお話、皆さんの中にもご存知の方いらっしゃると思うんですけども、こんな感じの話ですね。理由はよくわからないんですけど、このシシフォスっていう人は神様たちから怒りを買ってしまい、大きな岩を山頂に押して運び上げるっていう、そういう罰を命じられるんですね。で、このシシフォスっていう人は神様の言いつけ通りに岩を運んでいくんですけど、大変ですよね、大きな岩ですから。山頂まで運び終えたその瞬間に、岩は山頂から下へと転がり落ちてしまう。何回同じ動作を繰り返しても、何回その大きな岩を山の頂き、山頂に持って行っても、全部何回も落ちてしまうんですね。 っていうこういうお話聞いたことある方いらっしゃると思います。人間はみんないずれは死んで全てが水の泡となるって分かっているにもかかわらず、それでも生きていかなければいけないっていうことを、そのカミューという作家はこの今お話しした物語によって表しているんだと言われています。いずれにしましても苦しいっていうこと、確かにそれだけで大変なことですけれども、その苦しさに私たち自身が意味を感じることができるならば、言い換えるならばその苦しみに終わり、終わりというのは一つの希望ですけれど、そのことを信じることができるならば耐えることができる。でもいつ終わるかわからない苦しみ、そう思うときにその苦しみがさらに苦しくなる、何の意味も感じられない、意味や目的や希望が感じられないということが二重にその人を苦しめるんだということは分かるような気がいたします。何が言いたいのかっていうと、エゼキエル書に戻りますけれど、バビロン捕囚の時代っていうのはいつ終わるか分からないんですね。そこにどんな意味があるのかも分からない。自分たちの大事にしてきたものが壊される、それだけじゃないんですね。その状態がいつまで続くのか、いつ終わるのかわからない。そのことにさらにイスラエルの民は疲れ果てていくわけです。そして今日の聖書箇所によると、そのような疲れ果てたイスラエルの民を導くはずの指導者がイスラエルの民を十分に導いていない、牧者っていうのは指導者のことですね、むしろ民を守るはずの指導者が民を利用して苦しめているということが言われています。9節以下を読んでみたいと思います。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。主なる神はこう言われる。見よ、私は牧者たちに立ち向かう。私の群れを彼らの手から求め、彼らに群れを飼うことをやめさせる。牧者たちが自分自身を養うことはもはやできない。私が彼らの口から群れを救い出し、彼らの餌食にはさせないからだ。ここまでにいたします。そして神様が宣言されるんですね。11節から、まことに主なる神はこう言われる。見よ、私は自ら自分の群れを探し出し、彼らの世話をする。私が私の群れを養い憩わせると主なる神は言われるっていうんですね。ちりぢりになった羊のような、そんなイスラエルの民を神様ご自身が探し出してくださるんだっていうのが今日の聖書のメッセージです。皆さんは今礼拝に集っていらっしゃいますけれど、この聖書の言葉を聞いて心を開いて受け止めることができるでしょうか。今皆さんはどういう状況にいらっしゃるでしょうか。比較的元気な方もいらっしゃれば、疲れて自分の心がちりぢりに散らばってしまったかのような、そんな気持ちの方もいらっしゃるかもしれません。けれどもそのような心に神様は、神様の方から探し出してくださる、そういう信仰がこのエゼキエル書に明かしされています。生きるっていうことはいいことばっかりではもちろんないわけで、苦しいこともたくさんあるはずです。で、苦しいことの意味がわからないこともたくさんあると思います。そういう時に神様が皆さん一人一人を探し出してくださるんだという聖書のメッセージを私たちは信じることができるでしょうか。先週火曜日から水曜日まで、4月29日から30日まで、札幌北港教会で北海教区の第74回の定期総会が行われました。1年に1度の総会ですから、限られた時間の中で多くの議案を扱うことになります。一つの議案について、しっかりと心ゆくまでみんなが納得するまで審議するということはまず無理なわけですけれど、その上で今年の総会では例年にない議案が追加されていたんですね。州法にも書きましたけど、第4次長期選挙計画っていうものです。第4次長期選挙計画っていうのは今後の10年間 これからの10年間、北海教区はどのような選挙をしていくのかということについてまとめた、そういう計画ですね。で、今回の第74回の総会で、この第4次長期選挙計画の案が可決されました。そのキーワード、州法にもあるように、礼拝の喜びに生きる神の民っていうものなんですね。礼拝の喜びに生きる神の民、礼拝だけしてればいいんですかっていうことではもちろんないのですけれども、どういう意味なんだろうかっていうことを、その策定に携わってきた一人の方がこういうふうに説明してくださいました。礼拝っていうのは、私たちが何を信じてどういうふうに生きていきたいのか、そのことを表現する機会なんだ。信仰者は礼拝を通して自分が生きていく上での、他の人たちと共に生きていく上での価値や意味を表現をします。礼拝を通して生きる意味を確認し、礼拝を通して生きる力をいただくんだ。で、もしそのことを私たちが本当に信じるのであるならば、自分の教会の礼拝だけが守られればそれで良いということになるんだろうか。いや、やっぱりそうじゃなくて、自分の教会だけじゃなくて他の教会の礼拝も大切なのではないか。もっとはっきり言うと、他の教会っていうのは小規模教会ですね。10人にならないような人数で礼拝を捧げている、そういう小規模教会、私たちの東北地区の中にもたくさんあります。牧師が社会保障を受けている教会が一番多いのは東北地区です。だから私たちは他の教会、小さな教会と支え合いたいんだ。支え合うっていうのは、支え合うための例えば社会保障のような制度があればいいっていうものなのではなくって、日常の関係性からしか生まれないんだ。特に違う教会の信徒同士の交わりが重要になってくるんだっていうようなことをお話しされたんですけど、今お話したのは私自身の解釈も交えてお話をしています。第4次の長期選挙計画があったっていうことは、もちろんその前に過去10年間第3次の長期選挙計画がありました。その総括とか、久世先生の北海教区議長の総括の中で指摘されていましたけれども、北海道はどんどん人口が減っています。札幌以外は2013年に限っても北海道から約8000人の人が道外に、主に首都圏に転出したっていうんですね。でも札幌は逆に1万人増えたっていうそうです。だから要は札幌以外の地域から1万8000人の人が減って札幌とか首都圏に行ったっていう話なんですね。北海道っていう地域社会だけじゃなくて、教会も同じだということです。今後ますます共生、それが全てとは言いませんけれど、教会に集っていく人の人数が減っていき、また財政も弱体化していくという現実に直面していきます。過去の10年間で北海教区内の現住売産会員数は3100人から2600人台に減ったそうです。また礼拝出席者数は2100人台から1900人台に減ったっていうんですね。で、この背景には当然先ほどもお話したように北海道の人口減少の影響があります。また高齢化によって礼拝出席が難しくなった信徒の方もいらっしゃる。これは北海教区というよりも私たちの教会のお話に当てはまると思いますけれど、そして2005年以降は昇天される方の方が優先される方よりも増えてきているっていうのがもう現実なんですね。こんな話ばっかりしていると皆さんの顔から笑顔が失われていくような、また暗くなっていくような気持ちになりますけど、でもね、なんでこんな話をしているかっていうと、これが私たちの生きる現実だからです。聖書の言葉を聞くっていうのは、何かお祈りの中で陶酔して気持ちのいい何かイメージを頭の中で作り上げることではないんだと思っています。本当にできるかどうか分かりませんけれど、 私たちが生きているこの現実を見つめた上で、その中で聖書のメッセージを本当に受け止めようとすることだと思います。もちろんそうは言っても、教会に集まる人が増えたり、教会の財政っていうものが豊かになれば、それは大きな力で嬉しいことです。でも一番大事なことはそれじゃないんだろうということを、私たちはやっぱり聖書を通して聞き取っていきたいと思っていくわけです。本当に喜びを感じてこの場に集っている人がどれだけいるのか、私自身を含めて。先週喜びを感じても今週喜びを感じられないのであれば、じゃあ来週また喜びを感じられるようになりたい、そう思える人が何人いるか、そのために私たちはお互いを励まし合っているかどうか、問われているのはそういうことなんだろうと思います。これからの10年間で北海教区とか旭川東洋化教会がどういう道を進んでいくのかわからないわけです。私にわからないだけじゃなくって、多分他の誰にもわからないと思います。でもこのようなわからない未来、不透明な未来において、わかることがもし一つあるとすれば、それは私たちが小さくなること、小さいことを恐れてはいけないんだということではないかと思わされます。聖書を読んでいると、小さいものの中に神様の働きが現れる、神様の愛を見ることができる、そういう信仰がいくつも明かしされています。今日の聖書の言葉に即して言えば、私たちを探し出してくださる、そういう神への信仰を本当の意味で私たちは持つことができるんだろうか、そのことが問われているんだろうと思うわけです。別に誰か他の人のことを言っているわけではなく、私自身のことを振り返ってみても、大きくなりたいとか認められたいとか、何かを成し遂げられたい、何かを持ちたいという欲求から自由ではないと本当に思うんですね。いや、もちろん確かに生き方としてそういう生き方を今積極的に選んでないと思います。でも本当にお祈りしながら自分の生きている姿を見つめるときに、大きくなることを望み、そして小さくなることを恐れる、そういう自分自身を発見します。大きくなることへの望みから解放されていない自分、小さくなることへの恐れから自由になれていない自分に出会います。きっと本質的には皆さんも同じなのではないでしょうか。多分それが人間の抜きがたい本質なんだと思います。けれども私たちはそのことを認めた上で、聖書の言葉に耳を傾けたいと思います。人はそうじゃない生き方を選ぶことができるんだ。神様は私たちに何を望んでいらっしゃるんだろうか、そのことを生き方を通して実践していらっしゃる方、何人もいらっしゃると思います。ですから私たちもその一人になれたらいいなと祈ります。小さいこと、小さくなること、小さくされることを恐れない、そういう信仰を持ちたいと思います。大きいか小さいかではなくって、私たちがどれだけ心を込めて神様の御心を追い求めているのか、そのことを本気で信じるがゆえにどれだけ自由になれたのか、そのことを一番に考えたいと思っています。そろそろ今日の話終わりたいと思うんですけど、エゼキエル書って言ったらこの箇所が思い浮かぶぐらい有名な箇所があります。その箇所を読んで今日はお話を終えたいと思います。長い箇所なんで、皆さんもちょっと聖書を開いて一緒に目で追いながら読んでほしいんですけど、旧約聖書の1357ページ、エゼキエル書37章の1節からです。ちょっと長いんですけれどもお読みいたします。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。 これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。長いんでここまでにしたいと思います。神様の息である聖霊が私たちに注がれるとき、枯れてしまった骨に筋や肉がつき、皮膚で覆われ、そして神の息が吹き込まれるとき、干からびてしまった命がみずみずしい命になるんだということをこの37章は言っています。今自分は枯れてしまった骨のような存在だと思っている方がいるかもしれません。でもだからこそこの聖書の約束を信じたいと思います。神様は散り散りになった私たち一人一人を探し出してくださる方だ。その約束を信じてこの一週間歩んでいきたいと思います。一言祈りましょう。神様、どうぞ私たち一人一人を力づけ、あなたの御心の方に導いてください。心を開いてあなたの御心を受け止めることができる私たち一人一人とさせてください。このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。